今朝はルカの福音書13章10節から21節となります。新約聖書の144ページとなります。ルカの福音書13章10節から21節を読みします。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全く伸ばすことのできない女の人がいた。イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。そして手を置かれると彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめた。すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日にはいけない。しかし主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝羽桶からほどき連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。イエスがこう話されると反対していた者たちは皆恥じ、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい見業を喜んだ。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパン種に似ています。女の人がそれを取って三サトンの粉に混ぜると全体が膨らみました。はい、では締めていただきます。今朝はこの箇所より神の国と題して御言葉を語らせていただきます。今まで何度も私の自分のことを語ってきたかと思うんですけれども、私はかつて、いろんなことで悩んでおりました。その一つ、大きな悩みの一つは、この人生のことであります。最後は、死ぬことが決まっている、人生である、それなのに、私たちはそこで生きる意味があるんだろうか。死んでしまう人生にどんな意味があるのかと、それで悩んでおりました。それで、ある時で聖書に出会って、実は人は死んで終わりなのではない、信じる者はやがて神の国に迎え入れられていくのだということを教えられて、初めてそこで、生きることには本当に意味があるんだ、決して虚しいことではないのだということを知り、目の前が明るくなったということを記憶しています。でヘブル書を見ますと、信仰の大先輩たちも天の故郷である神の国を仰ぎ見ながら、地上では旅人であり寄留者であると告白していたと書かれています。このように私たちにとってこの神の国というのは最終的な希望であるわけでありますけれども、じゃあ一体この神の国はどのようにして実現していくのか、目に見えるものでありませんから実に分かりにくいわけです。そこでイエス様は今日の箇所で例えを用いて説明しております。 ここに書かれていることにどのような意味があるのか共に考えてまいります。で、今日の出来事、起きているのは、安息日の街道であります。で、イスラエルに行きますと、ちょうどイエス様の時代、2000年前の時代に使っていた石造りの街道が今も残っておりまして、中に入って見学することができます。で、中に入りますと、ちょうど私が見たのはちょうど公民館のような広さでありました。村の人たちが集まれるぐらいの人数、そのような広さでありました。そして、壁の両脇には、よく野球場なんかに行きますとある階段状になったベンチがありますね。ああいう形のこうベンチが備え付けられていまして、人々はここに座って街道の真ん中に立っている人の話を聞いていたんだなと、そういう構造になっておりました。で、イエス様もそのような街道で安息日に聖書を開いて教えております。で、ある時そこへ18年も病の霊に疲れて腰が曲がって伸ばすことができないというそういう女性がやってまいりました。腰を伸ばすことができないわけですから歩くことは本当に大変だったんだろうと思います。それでも安息日を守るということでこの女性はやってきました。で、イエス様はその女性をご覧になりまして、女の方、あなたは病から解放されましたと言われ、イエス様が手を伸ばしてその手を置かれますと、たちまち腰はまっすぐになり病は癒され、そして、本当に自分が健康な体になったことを知った女性は神を崇めます。そこまでは何も問題はなかったわけですけれども、このあと、この安息日のことについて大きな論争が持ち上がりました。安息日とは何か、ということでありますけれども、初めての方は日曜日のことかなと、私たちは、ね、日曜日を安息日としておりますけれども、安息日とは一体何かというそもそものことを、初めての方はなかなか分かりにくいので、今日はまずそこから確認してまいります。で、それは出エジプト記の20章の8節から10節のあたりに書かれています。モーセの立法実会というところの一部であります。皆さんの手法のアウトラインにその箇所を抜き書きしましたので、そこをお読みいたします。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。私たちは週休2日という制度も最近は普及しましたけれども、基本的に、1週間は7日というサイクルで、そして日曜日は仕事はお休みという、基本的に、そういう生活スタイルが当たり前、生まれた時からそういうことですので何も不思議に思わないのですけれども、そもそもなぜそういう風になったかといいますと、ここにこう原因というじゃないですね、ここが始まりであったわけです。で、ここに問題になってくるのはこの6日間働いて仕事をしなさい、それはいいんですが、7日目にはいかなる仕事もしてはならないと書かれているところであります。で、ユダヤ人はもう立法をきちんと守らなきゃいけないともう考えましたので、じゃあ仕事しちゃいけないということではいいんですが、じゃあどんな仕事をしたらいけないのかというところで、生活していきますと、これはいいのか、これはダメなのかといちいち分からないわけです。で、聖書にはそこまで細かいことは書いていない。そこで、 立法学者パリサイ人と呼ばれる人たちが安息日にして良いこととしてはならないということを細かく聖書に書いていないことですね、自分たちでそれを規定いたしまして、それを守るように人々に教えておりました。まあ、有名なのは安息日には火を使ってはならないという規定で、イスラエルに行きますと厳格なユダヤ教徒の人は今でもそれを守っております。あるいは、仕事といった時に、歩くことも仕事に入るということで、1キロメートル以上は歩いちゃいけないという決まりもあるんだそうです。で、そういうしてはならないというリストの中に、実は命に関わらないような病気や怪我は安息日に癒してはいけない、治療してはいけないという規定がありました。それも仕事なのだというわけですね。14節で怪盗司が出てきて、イエス様がなさったことに文句を言っておりますのは、そのような事情があったからであります。これに対してイエス様はどうされたか、それが15節であります。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを飼い場桶からほどき、連れて行って水を飲ませるではありませんか。で、この15節でイエス様が言っていることは、大きく分ければ2つのことがあるように思います。1つ目は、これはすぐ分かることですけれども、立法学者たちの規定によりますと、この安息日でも牛やロバには水を飲ませることは許されていたようであります。ですから今イエス様はそれを取り上げたわけですね。牛やロバでさえ安息日に水を飲めるというのに、どうしてじゃあ人を治療してはいけないんでしょうか。家畜と人間とどっちが優れているんだ、そういうことを言ったわけですね。で、2つ目でイエス様が語っていることですけれども、これは注意しないと分かりにくいというか、日本語では訳ではちょっと分かりにくいんですけれども、イエス様がまずおっしゃっているのは、牛やロバを飼い場桶からほどいて連れて行ったという書いてあります。家畜ですから、当然どっかにこう紐を縛っているわけですけれども、水飲み場に連れていくためにはそれを紐を解かなきゃいけないわけですね。そうなんだねと、そこで私たちは読み過ごしてしまいますけれども、実は、先ほどイエス様がこの18年、腰の曲がったままであった女性に何と語ったのか、そこと実は大きな関係がありますので、もう一度12節をお読みいたします。女の方、あなたは病から解放されましたと言っております。解放された、この解放するという言葉が、先ほどの、自分の牛やロバを飼い場桶からほどきとありますね。このほどくという言葉と同じなんですね。解放するというのとほどくという言葉が、ほぼ同じ言葉を使っています。つまりイエス様はこう言っているわけです。牛やロバでさえ飼い場桶から、結んでいた紐から、飼い場桶に結んでいた紐から解放されるんだと。それなのにどうして、アブラハムの娘が病から解放されてはならないのか。アブラハムの娘というのは、救われるべき大切な人間という意味で使っておりますけれども、動物でさえ、家畜でさえこの紐から解き放たれて水を飲める、それが安息日であるならば、一層その救われるべき人間が安息日に解放されるのは当然だろうと、イエス様はおっしゃっているわけです。で、これを聞いておりました会堂にいた群衆たち、なるほど、その通り、全くイエス様の言う通りなわけです。それで、 イエスのなさった輝かしい御業を喜んだと書いてあります。しかし一方、そのイエス様に反対していた者たちはどうなったかというと、皆恥いったって書いてあるんですね。恥いった、さあこの恥いったという言葉はちょっと注意が必要であります。恥いったと聞いて皆さんはどういう姿を思い起こすでしょうか。で、私はやっぱり学校時代というかね、小学校、中学校、高校の時もそうですね、恥いった記憶が未だにありまして、それは何かと言いますと、学校の授業をしている時、先生から刺さるわけですね。答えなさいと言って刺されて、で、まあ、まずは立ってですね、と考えるわけですが、分からないですね。分からなくて答えられない。で、文字文字するっていうことがあるわけです。で、文字文字している。分かりません、というならいいんですけれども、時々私もぼーっとすることがありまして、未だに思い出すんですが、高校の時ですね、外を見ていたんですね。先生の授業をしているのに、それを無視して外をずっと見て、何を見ていたかというと、ちょうど高校の校庭に松の木がありまして、そこをリスがこう飛んで歩いてるんですね。で、それを面白いなって言ってこうじっと見ていたら、先生に当てられて、これはどういう意味ですかって言われたんですが、分かんなかったという、それが今でも言ってて、それで、ぼーっとしていたのをみんな知ってますから、みんなクスクス笑ったというんですね。で、これが、その時に恥ずかしいなという思いということで私は感じました。で、その時も、それはいいんですが、その後でありますね。その恥いった後、どうなるか。ある人は、これはいけないな、やっぱりぼーっとしちゃいけないと、授業中は授業に集中しなくちゃとこう反省して悔い改める人もいるかもしれませんし、逆に、今度はクスクス笑ったあいつって感じですね。なんで自分のことを笑うんだと言って、逆恨みするっていうんでしょうか。その笑った生徒を憎んでいくという人もいるわけです。ですから恥じると言っただけで、そこでもう自分は間違ってましたと反省するのか、あるいは逆に逆恨みしていくのかということは、2つ可能性があるんですね。で、おそらくこの街道を司たち、イエス様にこう反対した人たちは、逆恨みしていった可能性がある。そのことはまた後で触れたいと思います。なぜそう考えるかですね。で、とりあえずそれは後にしまして先に進みます。こんな騒ぎがあってからイエス様は神の国についてからし種とパン種という、2つのことを取り上げて例え話をしております。これはもう説明するまでもないという分かりやすい例え話。からし種というのは本当に小さい、これ本当に種なんですかっていうぐらい、実際に見ますと小さなものであります。しかしそれがこの地にまかれていきますと、やがて大きな木に成長して、そこにその枝に鳥が巣を作れるようになる、それぐらい大きなものになるという、イエス様が言っております。で、パン種も、パンを焼いたことのある方は分かるわけですけども、ごくわずかなこの、イースト菌でパンの生地全体を膨らませる力を持っております。神の国はこれと似ているのだ。最初は目立たない本当に小さいものだけれども、やがて大きくなって誰もが目に見える、見て分かるほど大きくなっていく、この例え話はそういうことを言っているんだろうなと、最初は思うわけです。最初はっていうか誰だってそれで終わり、これが例え話の言っていることの全てだと思うと思うんですが、しかしよく見ますと、 やっぱりイエス様はただ単にこう簡単にそういうことを言っているんじゃない、非常に深い配慮を持ってこの例え話をしているということにだんだん気がついてくるんですね。どこからそのことを考えていくかと言いますと、実は、これを読んで2つ気になることがあるんです。これは神の国がこんなふうに小さいけれども、最初は小さいけれどもやがて大きくなっていくんだということを例えているのだ。それで結論を出すにはちょっと引っかかることが2つある。一つ目は何かと言いますと、19節でこのからし種が成長した時にそこの枝に空の鳥が巣を作るって書いてますね。で、なんでこういう言い方するんだろう。成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りましたって書いてある。いや、それは別に何の、不思議でもない。この木がどれほど大きいものになるのかということを、この空の鳥の巣を作るという、そういうことを用いて、この木の大きさを表現したのだと。そういうふうに、言われればそうかなとも思うんですけれども、どうして空の鳥ということを、そして空の鳥が巣を作るということをここで持ち出すのかな、もっと違う言い方してもいいんじゃないかなという気がするんですが、でももやもやしたままなんですね。はい、それが一つ目のすっきりしないところ。そして二つ目のすっきりしないところですが、これは21節のパンダメなんですね。で、イエス様は神の国はパンダネに例えられるんだと言ってパンダネをの話をするんですが、しかし聖書を開きますと、特に新約聖書においてパンダネというのはほとんどの場合良い意味では使われないんです。全部悪い意味ですね。この罪に関係する、罪が、小さな罪がやがて膨らんで、全体に影響を与えていくというような意味で、このパンダネっていうのは出てくるんです。つまり他の箇所は ほとんど悪い意味で使われているのに、どうして神の国の例えでこのパンダネが使われるのか、ここだけ良い意味ですというのはどうもすっきりしないですね。はい、ここで2つなんかすっきりしないなということを取り上げまして、それをこれから解決してまいります。で、1つ目のすっきりしないというところからいきます。なぜ、空の鳥が枝に巣を作るという話が出てくるんだろうかということです。で、これは私は今まで気がつかなかったんですけれども、結論から言いますと、皆さんの週報のアウトラインに載せました詩編の104編がどうも背景にあるらしいですね。旧約聖書に関係している。で、詩編の104編というのはちょっと今日は全部読むことはできませんので、その一部を抜き書きいたしました。関係ありそうなところですね。で、そこにアウトラインのところの10節から12節と16節から17節を挙げましたので、まずそこを読んでみます。主は泉の水を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲まされます。野呂場も渇きを癒します。主の木には満ち足りています。その傍らに空の鳥が住み、枝の間でさえずります。主の木には満ち足りています。主が植えられたレバノンの杉の木も、そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはもみの木を宿とします。こう書いてある。さあ、今日の箇所と比べて、ください。イエス様がどうして牛やロバに水を飲ませるという話をしたんだろうか。神の国はこのからし種に似ているというときに、どうしてそこに空の鳥が枝に巣を作りましたと言ったのか。 ルカの福音書だけ見ますと、あ、なんかたまたまそういう話がこうやって重なって、こういうことを話したのかなというと、実はそうじゃなくて、全部この旧約聖書と関係しておりまして、どうもこれは偶然こう書いてあります。あとで皆さん詩編の104編を読んでいただければわかるのですけれども、詩編104編というのは罪人も悪い者もいない世界のことを言っているんですね。その世界がどれほど素晴らしいかを、まあ、喜んで歌っている、まあ、詩編と考えていっていいんです。でその中で、この、動物が水を飲む、そして、鳥はこの木に巣をかけていくんだということが書いてあるんです。詩編104編というのは、まあ、いかにも神様の国の様子を描いていると言ってもいいと思うんです。通してイエス様がこの動物が水を飲むという話をするのか、そして空の鳥が枝に巣を作るという話をするのか、この神様の国というのはやっぱりすでに旧約聖書でこういう世界だよということを描いていたんですけれども、それに合わせてイエス様はこういう話をされているんですね。全部つながっていたということです。はい、これが一つ目のすっきりしないというところの答えになります。じゃあ続いて二つ目のすっきりしないという話、なぜイエス様はパン種を使って神の国の例え話をしたんだろうかということです。他の聖書の箇所ではパン種というのは全部、まあ、ほとんど悪い意味で使っているのに、なぜそれが神様の国に出てくるのか。でそれの考えていく糸口は15節であります。イエス様がこのイエス様に反対する者に対して何と呼びかけたかですね。偽善者たちって呼びかけてますね。偽善者たち、これが神であります。で偽善者たちって何と呼ぶのかと言いますと、先ほど言った通りですね、安息日を守れ、まあ、これはいいんです。安息日を守るということはモーセの実戒を守ろうとすることですので、それは非常に正しい動機ではあるんですけれども、で彼らはその安息日を守ることによって、自分たちは義とされていくのだ、神様の前に正しいものとされていくということで一生懸命それを守ろうとした。で最初の動機は良かったんですが、それがだんだん、いつの間にか気がついたら安息日には病気を治しちゃいけないという結論になっていた。まあ、私たちは今見てもそれおかしいんじゃないですかって思うわけですけれども、彼らはそれおかしいと思わなかったんですね。他の6日安息日じゃない、明日、もう1回出直してこいというわけです。しかし腰が曲がって本当に歩くことがつらい人にですね、もう一回出直してこいというのはどれほど大変なことを言うのか、苦しみを与えるようなことなわけです。目の前に、本当に病んで苦しんでいる人がいるのに、安息日、今日は安息日だからダメだと言って助けようとしない、誰が見てもこれは矛盾しているんですが、しかしこの人たちは自分が矛盾しているということに全く気がつかない、いやむしろ自分は正しいことをしているのだともう信じきっております。それが偽善者たちと呼ばれる理由であります。イエス様はそんな偽善者たちにこのような理由なのだから安息日に癒すことは神様の御心なのですということを説明しまして、他の人たちは素晴らしいとそれを受け止めましたが、この偽善者たちは恥じ入りました。で問題はその先であります。先ほどこの恥じ入ると言った後2つの可能性がある。 反省して、ああ自分たちは間違っていましたと悔い改めるのか、それとも逆にイエス様に、偽善者たちと呼ばれ、そして人々の前で恥をかかされた、大恥をかいた、プライドを傷つけられたということで腹を立てて、イエス様に激しい敵意を抱いていくのか、どっちかであります。で聖書に書いていないですね。彼らはその恥じた後どうしたかというのは書いていないんですけれども、もうでも結論は出ております。イエス様が、偽善者たちと呼んでいること自体が、彼らは悔い改めずに帰ってイエス様に敵対していったということを表しています。なぜそういうことが言えるかと言いますと、それはちょっと別の箇所を開いていただきたいんですけれども、同じルカの福音書の12章の、1節2節ですね。ちょっと数ページ前に戻りますけれども、ルカの福音書の12章の1節2節です。でそこで、イエス様が弟子たちに語っている箇所でありますが、その神括弧のところ1節2節を読み出します。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ここでこのパンダネと偽善には気をつけなさいという結びつきがあるということがわかります。つまり偽善と呼ばれていくときに、このパリサイ人たちがまさに偽善者 の, 典型である。彼らは決して悔い改めようとしないのだということで、偽善という言葉を使っておりますので、この怪盗司たちは悔い改めようとしなかったと考えられます。13章の今日の箇所に戻ります。この安息日にイエス様が病の霊に疲れた女性をもし癒さなかったらどうなっていたでしょうね。街道司たちは別に何にもこう平安なわけです。心の内に偽善があるというようなことは表には出てこなかったでしょう。そして彼らは、町や村の名士ということで人々から尊敬を得られ、という生活が続いたでしょう。ところが今、イエス様がこの女性を癒したということによって、彼らは実は偽善者であったということが暴かれてしまいました。まさにイエス様がおっしゃるように、隠されているもの、あるいは覆われているものが、知られていった、現れていったということであります。イエス様が来られたというとき、それはイエス様ご自身が神の国は近づいたと言われました。今ここで街道で、病の女性が癒されていくということは、まさにこれは神の国が今ここにあるのだということを表す御業であります。神の国が近づく、来るときに、それはからし種が成長して木を、になっていくという、そういう姿でありますけれども、一方もう一つ成長してくるものがある。パンダ種が成長するんですね。なぜイエス様がこのパンダネを持ち出してくるのか。もし神の国、つまりイエス様が来られなかったならば、私たちのうちにある罪というものは明らかにならなかったんです。そのまんま内側に隠されたまま、ああ自分はいい人間だと思い、そして人々はあの人はいい人だと言って、表向きでは素晴らしい人だという噂で終わります。自分もそう思っている。しかしイエス様が来られ、そして神の国が近づいてくる と何が起きていくかというと、私たちの内側に隠している罪が明らかになる。偽善というものが明らかになるんです。で、その偽善というのは、ただそこで、何もしないというんじゃない。粉全体を膨らませていくんです。パンダネという、まあ、本当に最初は小さく見えて、こんなものは、あっても私には、全然問題ない。と、もう問題ない、問題ないと思っていたものが、実は大きな大きな力を持っていて、粉全体を膨らませて、今度は戦いを挑むんですね。誰に対してか。神の国に対して戦いを挑むんです。それが先ほどの、反対する者たち、偽善者たちなんです。で、彼らは、こうやって恥をかかせられたという恨みを持ってイエス様を、十字架に追いやっていくわけです。神の国というのは、何か自動的に実現していくようなものではありません。ここでお分かりの通り、そこには戦いが生じてくるんです。誰が戦う、そのイエス様に戦いを挑むのか、イエス様に誰が反対していくのか、いや、それはパリサイ人、律法学者、偽善者たちと呼ばれる人たちでしょうと。で、まるで人事のように思うかもしれませんが、実は私たちなんです。私たちは、じゃあ正しいのかと言ったら、同じなんですね。私たちは内側は矛盾で満ちているんです。口ではいいことを言い、人を愛しているようなふりをしながら、心の中では、なんであの人がとか、私の方がもっとというような人を差別し、自分が偉いのだという、そういう思いで苦々しい思いを抱え込んで生きているわけです。イエス様にしてみれば、それは偽善者なんですね。神の国が近くなればなるほど、その隠されていた私たちの偽善、罪があらわにされていくんです。これは避けようがない。嫌だろうが何だろうが避けようがない。でも、そこを通らなきゃいけない。で、大切なのは、その時、ああ、自分は本当に罪あるものだった。神に対して逆らうものだったと、その罪を認めて、救いの福音を信じるのか。それとも、いや、私は正しい。神が間違っているのだ。イエスという男が間違っているのだと言って、このイエス様を憎み、殺そうとするのか。私たちは結局いつかその2つのうちどちらかを選ばなきゃいけなくなる。からし種の成長とともにパン種も成長していきます。そこに戦いが生じてきます。さて、この戦いの結果はどうなっていくか。まあ、パンダネと呼ばれるパリサイ人、律法学者、あるいは怪盗を司るんですね。彼らは、これイエス様を、逮捕いたします。そして、裁判にかけ、そして十字架に吊るしていきます。この方が十字架で死なれ、墓に葬られたとき、誰の目にも思ったこと、見えたのは、あ、神の国が来たとかなんとかあの男は言っていたけれども、完全に神の国は敗北した。そして、パンダネと呼ばれる勢力が勝利したのだと思ったでしょう。ああ、やっぱりカラシダネはカラシダネなんだ。どんなに今成長して木になろうと頑張ったかもしれないけれども、結局枯らし種は風に吹き飛ばされて跡形もなくなったのだと、まあ、そんなふうに人々は思ったでしょう。まあ、そこで話が終わったら確かにそれで終わりです。しかし皆さんご存知のようにイエス様はこの墓の穴の中から3日目によみがえったわけです。その時初めて分かりました。 からし種は消えてなくなったのではない。その墓の 中で、そして土の中で立派に大きく成長していった。これがやがてこの今度は使徒たちの時代に入っていって教会が建てられていく。そうやってこの木は、神様の恵みの中で成長していく。空の鳥がその枝に巣を作るまでに成長していくのだと。絶対にこのからし種の木は取り去られることがない、枯れることはない、折られることはない。神の国というのはそういうものなのだというんです。そしてその神の国の様子というのは、先ほど触れました詩編104編に書かれているような世界なのだ。そこには罪はない、悪しき者どももいない。悪しき者どもがいないということは、私たちを苦しめているその死というものがそこにないんだということです。そこが今私たちが仰ぎ見ている天の故郷、神の国なのだと言います。その神の国を仰ぎ見ながら私たちは日々歩んでいます。しかし一方、地上の歩みを見るならば、私たちは病に苦しみおります。先の見えない不安に襲われます。あるいは時には命を奪う、あるいは自分を貶めようとして襲ってくるものがいます。そういう時に私たちは絶望し、ああ希望は全くない、真っ暗闇だと、思います。しかし誰が来ても、どんなものが襲ってきても、この神の国に私たちはやがて迎え入れられていくのだという希望を奪うことのできる者はいないんです。なぜならイエス様が十字架で命をお捨てになって、私たちの身代わりとなって裁きを受けられ、死からよみがえられたからなんです。神の国においてはもはや死はありません。私たちの敵はいないというんです。まあ、それを聞いて、ああ、その神の国に入りたいと思う方がおられるかもしれません。どうしたら入れるのか。これをしなきゃいけないんでしょうか。と考えたら、それは先ほどの街道司たち、立法学者たちと同じです。これをしたらじゃないですね。自分が何ができなかったかを、まあ、言う、告白するだけです。神の前に自分は正しいものではなかった。それまでは自分は正しい、あなたは違っているんだと言って、逆に人々を苦しめていた。この病の女性が目の前にいようが、冷たく明日やってこい、もう一度出直してこいというようなことを平気で言っていたものだった。神の前に出たらそれ恥じることです。その時私たちはどちらを選ぶんでしょうか。ああ自分は間違っていたと、イエス様こそ私の救い主ですと告白していくのか、それともいや、あのイエスは間違っている、あくまでも私は正しいのだと言い張るのか。私たちはそこでどちらかを選ばなきゃいけない。でもいつまでもイエス様に反対していくことは本当に実は辛いことだと思います。むしろ、ああ私は間違っていましたと言える人ほど人生がというか肩の荷が下ろされていく、まあ、これは本当に経験した人は皆さんわかると思うんですね。私は罪人でしたと告白できたとき、いかにこの今まで背中に自分が背負っていたものが重いものを背負っていたか初めてわかる。イエス様はご自分の前にあなたの身を下ろしなさいと言われるんです。二 荷物など背負ってないと私たちは思ってるんですけど、本当に重いものを背負ってる。その荷物は全部下ろしたつもりでもそれでもまだ背負っている。その一つ一つを私たちは死の前に下ろしながら、この神の国にやがて迎えられて、そしてこのイエス様の輝かしい御業を見ることができるのだという日を待ち望みながら、また歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはかつて悪しき者であり罪あるものであって、神の国に入る資格のないものでありながら、あなたご自身が十字架の死とよみがえりを通して私たちに神の国を与えてくださり、私たちはそこにやがて迎えられていくのだという望みを、それは誰も取り去ることのできない確かな望みを与えてくださっておりますことを感謝いたします。しかしそれは自動的に与えられたものではない。あなたがこのパンダニに代表するこの罪との戦いの中で十字架で傷つき、血を流し、そして命を投げ打って私たちに与えてくださった大切なものであることを覚え感謝いたします。なお地上において神の国は仰ぎ見ながらも、私たちは苦しみの歩みを通されてまいります。どうか希望を失うような時、不安に恐れる時、また光を見失うような時、本当の光、望み、私たちの希望、その神の国にあるイエス様を見上げるその力と、また導きを与えてくださいますように、お一人お一人を励まし導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。